広瀬先生、先週はイサダ、そして今週はと言いますと本当に身近なリンゴということで、早速お話をお願いしたいと思いますが、リンゴの生産とその効能というところ、まずここからお勉強させてください。
はい、ではリンゴについてお話しさせていただきたいと思います。リンゴはカスピ海と黒海に挟まれたコーカサス地方付近からカザフスタン、中国新疆の天山山脈付近を原産とするバラ科の植物で、世界中で広く栽培されている果物です。紀元前13世紀頃のエジプト時代にはすでにリンゴが栽培されていたとの記録が残されています。日本には明治以降に導入されています。リンゴの品種には世界で約1万5000種類に上り、日本だけでも約2000種類もあると言われています。リンゴの品種別収穫量を見てみると、第一の収穫量を誇るのは富士で、全収穫量の 50% 以上になっています。次いで第2位は津軽、第3位は王林、第4位はジョナゴールドと続きます。日本国内での県別リンゴ生産量を見てみますと、第1位は青森県、第2位は長野県、我が岩手県は第4位の生産量を誇っており、平成27年度の統計では4万8600トンが生産されています。品種別では岩手県においてもやはり富士の生産量が第1位となっています。このように日本においてリンゴはとてもポピュラーな果物であり、よく食べられる果物の一つだと思われます。本日はこのリンゴの効能を中心にお話しさせていただきます。
はい、お願いします。
イギリスのことわざに An apple a day keeps doctor away ということわざがありますが、これは1日1個のリンゴは医者を遠ざけるとか、リンゴが赤くなると医者が青くなるという日本語訳で言われているものです。この言葉の通り、リンゴは健康に良い食べ物として昔から知られています。ではリンゴはどうしてそのように言われてきたのでしょうか。リンゴに含まれる糖質の中心は果糖ですが、 M サイズ1個のリンゴのカロリーは約135キロカロリーで、ご飯1膳 160g ぐらいですが、これが269キロカロリーですので、リンゴのカロリーはあまり高くないようです。しかしリンゴには糖質以外に約50種類ものポリフェノールが含まれており、このポリフェノールには色素成分であるフラボノイド系と色素以外、苦味の成分ですが、フェノール酸系と大きく2種類があります。リンゴを切った後、果肉が茶色く変色する現象をよく見られると思いますが、これはリンゴに含まれるポリフェノールがリンゴの持つ酸化酵素によって酸化され茶色く変色するからです。お茶に含まれるカテキンもポリフェノールの一種です。リンゴに含まれる代表的なポリフェノールにはフェノール酸系のクロロゲン酸などや、フラボノイド系であるフラバノール類のカテキン類や、プロシアニジン類、アントシアニン類のシアニジン配糖体類、ジヒドロカルコン類のフロレチン配糖体類、フラボノール類のクエルセチン配糖体類などがよく知られています。この中でアントシアニン類は赤系品種の果皮に見られ、リンゴをイメージさせる象徴的な赤色の色素です。このリンゴに含まれるポリフェノールの中ではプロシアニジン類が総ポリフェノール量の半分以上を占めています。このポリフェノールは非栄養成分であるにもかかわらず、昨今大きく注目されるようになってきました。ポリフェノールには多岐にわたる健康機能性が報告されるようになったからです。オランダやフィンランドで行われた数万人規模の疫学研究では、リンゴを食べている人では心疾患のリスクが低いことが報告されています。そこでリンゴの成分として注目されたのがポリフェノール類で、近年疫学研究や人臨床試験をはじめとする数多くの機能性研究によって、高血圧予防や動脈硬化予防といった生活習慣病予防に関する報告が多く見られるようになっています。 リンゴ由来のポリフェノールの成分では、ラジカル消去活性などの抗酸化作用、抗アレルギー作用、虫歯抑制作用、育毛活性、メラニン生成抑制作用、がん予防効果、抗加齢作用などの機能性が確認報告されています。中には人臨床試験によって人での有効性が証明されている機能性もあります。肥満予防効果もその一つで、初期時より摂取された脂肪は腸管でのリパーゼにより分解され体内へ取り込まれますが、リンゴポリフェノールはリパーゼを阻害し、腸管での脂肪の体内への吸収を阻害することが報告されています。また高脂肪食を摂取させた動物では肝臓や血中の中性脂肪が増加しますが、リンゴポリフェノールを同時に摂取することによってこれらの増加を抑制していました。また肝臓での脂肪酸合成酵素を阻害し、脂肪酸の燃焼に関係する酵素の発現を促進することが認められ、内臓脂肪の蓄積を抑制していることが確認されています。これらの結果から、リンゴポリフェノールは脂肪が体内に取り込まれるのを防ぐだけでなく、余分な脂肪を消費することによって体内の脂質代謝を調節すると思われます。実際リンゴポリフェノールを 600mg 含む飲料を2週間連続摂取した健康人48人の試験で、コレステロールの上昇や中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。これらの効果はこのリンゴに含まれるポリフェノールの中でも最も多く、総ポリフェノールの量の半分以上を占めているプロシアニジン類による作用であることを示唆する報告がなされています。さらにこれまでの研究から、リンゴの芯の部分にはジヒドロカルコンの一種でプロレチンとグルコースがグルコシド結合してつながったプロレチン配糖体であるフロリジンと呼ばれる成分が含まれることが分かっています。フロレチン配合体はリンゴに特徴的なフラボノイドであり、このフロリジンには細胞膜に存在する輸送体の一種で、一般的にナトリウムとブドウ糖を細胞内に取り込むナトリウムブドウ糖共輸送体の作用を阻害する効果があることが分かっています。この輸送体には6種のサブタイプが存在し、生体内の種々の臓器組織に分布していることが分かっており、消化管には SGLT1 が存在し、小腸の等級種に働いています。さらに SGLT1 や2は腎臓の筋胃尿細管に分布して、腎臓での糖の再吸収に働いています。フロリジンにはこの SGLT の阻害作用があるため、血糖値低下作用が期待されます。
広瀬先生、いろいろと難しい言葉もありましたけれども、とにかく芯の部分も、もうリンゴの果肉も含めて、リンゴは食べるべきなんだという、そんな気持ちになってきましたけれども、摂取方法おすすめありませんでしょうか？
そうですね、実際リンゴに含まれるポリフェノールの中で最も多く含まれているプロシアニジン類は果肉の部分に多く含まれているようですので、皮を剥いて食べても十分に摂ることが可能です。一方フロリジンは先ほど話しましたように芯の部分に多く含まれていることから、リンゴをジュースにして飲むのがいいと思われますが、リンゴジュース1杯ですと86キロカロリーですので、リンゴ1個食べるよりカロリーは低く、かつプロリジンを多く含んでいることで血糖硬化作用も期待でき、とてもいいのではないでしょうか。またプロシアニジン類やプロリジンを種に含んだ製品が市場にて販売されていますので、それを利用することも可能です。ただこれらのポリフェノールは消化管からの吸収があまり良くないことも指摘されていますので、体に入って全てが働いているわけではないようです。
ということは先生、ジュースを作るときに、丁寧な方ですと皮も剥いて、その後芯の部分も取り除いて、はい、果肉でジュースをっていう方いらっしゃいますけど、はいはい、全くそういう必要はないと。
はい、そう思います。
どころかその芯の部分にあるフロリジンという成分のためにも、でも丸ごと、
そうですね、丸ごとで使っていただく方が、 基準線にしていただく方がいいと思います。
皮にももちろんこ
う、そうですね、皮にもポリフェノールありますので、それもいろいろな効能があると言われてますので、皮もつけたままでいいと思います。
じゃあリンゴは丸ごとという、ね、はい、印象も強く持ちました。そして先生、ちょっとお話の中でナトリウムブドウ糖強輸送体というお話がありました。こちらの役割についてもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。
先ほどお話ししましたように、 SGLT は細胞内の糖の吸収を行うことがその作用です。これまでの多くの研究や我々の研究から、生体が病的な状態になると強く働くようです。実際糖尿病の患者さんでは腎臓での SGLT の働きは更新していて、高血糖であるにもかかわらず糖を体の中に戻そうと強く働きます。また高血圧や狭心症など心臓が相対的に血液の供給が低下している場合にも、その働きが更新して心臓にダメージを与えているようです。脳梗塞や脳への血液供給が低下して発症する血管性認知症においても、 SGLT の働きが更新して脳にダメージを与えて認知症発症に関与している可能性が想定されてきています。まだ研究が進んでいない分野においても SGLT が関与している可能性は否定できません。今後の研究が待たれるところです。どちらにしてもフロリジンは SGLT を阻害しますから、心疾患や脳血管疾患予防に適している可能性があり、岩手県のリンゴを利用した新たな機能性食品開発の可能性も期待できるのではないでしょうか。
広瀬先生は年中リンゴたくさん食べてらっしゃるんですか。
リンゴはまあ普通ですね、普通に食べますね、うん、でもジュースは好きですよね。今日お話したのでも富士が一番そのフロリジンとかもその他のものもよくポリフェノール入ってるようなので、やはり一番効果的にはいいのかなっていう感じがします。